おかえり、お兄ちゃん。そうだね、雨が降ってる。だからお兄ちゃんのこと待ってたんだ。でも、その前にさ、一つお兄ちゃんに聞きたいことがあるんだよね。お兄ちゃん、これ、何？そっか、やっぱりラブレターか。昨日の夜そわそわしてたのはこれが原因だったんだね。ううん、怒ってないよ。お兄ちゃんが魅力的なのは私が一番よくわかってるし、告白を受けるのはどうしようもないからさ。というか怒られるのは普通、引き出しを勝手に漁った私じゃないかな。それで、なんてお返事したの？そう。まあお兄ちゃん、真面目だしね。妹とこういう関係でいる以上、浮気なんかしないよね。でも、お兄ちゃん、今日はちょっと、エッチはなしにしよっか。楽しみにしてたならごめんだけどさ、あんまり私その気になれなくて。外にいるからしばらく経ったら迎えに来てよ。ごめんねお兄ちゃん。お兄ちゃん、しばらく経ったらって言ったのに10分も経ってないよ。そっか、心配か。そうだよね、お兄ちゃんはこれをやめさせるために私からのエッチの誘いを受け入れたんだもんね。でもさ、お兄ちゃん、今日は傘しまってくれないかな。隣座って一緒に雨に打たれてよ、お兄ちゃん。どう？雨に打たれる気分は悪くないでしょ。こうして自分に降り注ぐ雨空を眺めてると空に溶けていくようで、悩みとか葛藤とかそんなちっぽけなものどうでもよくなるよね。体は冷えちゃうけど、ねえ、お兄ちゃん。昔、遠くの神社にお参りに行ったこと、覚えてる？そうそう、その神社。確か、健康祈願で有名な神社でさ。昔から体の弱かった私の健康を願うために、例大祭に合わせて、お兄ちゃんと二人でお参りに行ったんだよね。でも、お参りが終わって電車で地元に帰ってきたら雨が降ってて、傘もないから二人で濡れながら帰ることになったの。 そしたら不幸なことに、帰り道で私が滑って、足をくじいて歩けなくなっちゃって。それも覚えてる？そっか。私もこのことの方が鮮明に覚えてるよ。私さ、足をくじいたとき、絶望したんだ。ああ、結局、神様なんかいないんだって。お参りしたところで、理不尽も不幸も関係なく降り注いで、私の体もきっと、一生元気にはならないんだろうなって、そう思った。だけどさ、そんな私をお兄ちゃんは、おぶってくれて、病院に連れて行ってくれたんだよ。雨の中、必死に歩いて、いっぱい私のこと、励ましてくれたの。大丈夫、お兄ちゃんがついてる。頑張れ、大丈夫だからって。おぶわれた背中も、その言葉も、あったかかったな。神様なんかいなくても、別にどうでもよくなる。でも、この時したお兄ちゃんへの恋は、私にとっては呪いだった。昔は良かったの。お兄ちゃん大好きで、将来はお兄ちゃんと結婚するんだって、何にも疑わずに、お兄ちゃんと楽しく過ごせたから。けど、年を重ねるごとに、兄弟じゃ結婚できないって現実が、理解とともに首をもたげて、お兄ちゃんと接するのが、どんどん辛くなっていって。あのね、お兄ちゃん。私がこうして雨に打たれるのは、昔の自分に戻るためなんだよ。アルバムを見返して、ノスタルジーに浸ることって、あるでしょ。それと同じで私は、お兄ちゃんに恋をしたあの日と同じ状況に身を置くことで、盲目的にお兄ちゃんとの日々を楽しめていた。の頃に、対抗してたんだ。お兄ちゃんが離れていくっていう現実から、逃げるためにね。うん。お兄ちゃんにエッチを持ちかけたのも、そういうことだよ。お兄ちゃんと添い遂げる未来が見えない限り、私はこの雨に打たれる行為をやめることはできないから。だからあの日、交換条件として、私はお兄ちゃんにヘッジを提示したの。そしたらお兄ちゃん、案外簡単に了承してくれたよね。それで今の雨が降るたびに、お兄ちゃんとエッチできる日常が、私に訪れて。ほんと、ここ最近は夢のようだったよ。このまま行けば、私はお兄ちゃんと結婚できて、もう雨に打たれる必要もないんだと、本気でそう思えてたの。 けど、お兄ちゃんがラブレターをもらってるのを見て、夢から覚めた気分になった。未だに些細なきっかけでお兄ちゃんが私から離れていく可能性があるんだって、そう考えたらまた私の中の未来への悲観が心を染めて、雨の中に飛び出さずにはいられなかったんだ。そんな顔しないでよ。心配しないでも、実は私もう覚悟を決めたから。そう、覚悟。ここで泣いてたらさ、手に持ってたお兄ちゃんがもらったあのラブレター、風で飛んでっちゃったんだよね。それで水たまりに落ちてぐちゃぐちゃになっちゃったの。ほら、これ。邪魔は見ろって思った。お兄ちゃんを理解できるのは私だけなんだって。セックスも付き合いの長さも全部私に、他の女に渡すもんかって、そう思うことができたから、もう私覚悟が決まったんだ。お兄ちゃん、私も雨の中に逃げたりしない。ここまで来たらやり通さなきゃね。思ったより私の夢は手の届くところにあるみたいだし、いつかどんな手を使ってもお兄ちゃんには私と結婚してもらう。逃がさないから。お兄ちゃん。